さて今日は秋田県神社町教会員の高橋典久さんにスタジオにお越しいただいています。高橋さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて高橋さん、
はい、
早速なんですけどもね、
はい、
あのラジオを聞いている方から、
はい、
質問が来ました、
はい、
ラジオネームおばこ号さんからですけども、高校入試、まあ、今から15年ぐらい前ですが、高校入試の際に3年生全員が合格祈願をしました。その前に担任の先生から親戚や家族で亡くなった方や出産した方がいなかったかを聞かれました。まあ、亡くなるっていうのは不幸だから良くないのかもしれませんが、妊娠や出産も神の世界では良くないんでしょうか、教えてくださいという質問です。
はい、神社のその昔から伝わるところでは、まあ、罪あるいは汚れというのが神社の方ではタブーというふうにされておりまして、汚れイコールその気が枯れた状態、気がれ汚れというふうな考え方があります。でそれはどういうことかと申しますと、普通の状態ではない状態を、まあ、気が枯れた状態、汚れた状態というふうな考え方があります。したがって出産というのもやはり非日常的な状態でありますので、やはり慎んで、いただくという期間にあたるというふうに思います。で昔はその今は出産はすぐに病院に行かれて出産されて、まあ、5日程度で退院というふうなことで、まあ気軽にって言えば変ですけれども、簡単にというふうな期間であり、短い期間でありますが、昔は家で出産をしておりましたので、まあ、床上げ20日というふうな言いされているところもありますように、まあ、20日から1ヶ月程度は、安静にしているというふうなことから、まあ、その期間は、まあ、気が枯れた状態であるということから、まあ、神様の前には出るのは、まあ、失礼に当たるというふうな考え方だろうというふうに思います。で赤ちゃんが逆に生まれてお宮参りというのもありますけれども、まあ、その地域によって、日にちは若干変わりますけれども、まあ、早いところでは最低1ヶ月というふうな、ことで行われておりますが、それも子どもの成長だけではなくて、やはり出産されたお母さんのその健康状態というのも元に戻るまでにはやはり20日から1ヶ月程度かかるだろうというふうなことから、そういうふうになっているのかなというふうに考えております。
なるほど、わかりました、はい、いかがでしょうかね。不幸、まあ、良くないというよりは、まあ、非日常であるということから、はい、まあ神様の前にはこう出るのにふさわしくない
時期
という意味で、まあ、いろんなお祓いをする関係で聞かれたということですね。
はい、
はい、わかりました。さて今日ですがテーマはこれ神社と花火ということで、とても関係があるのかなっていう不思議な組み合わせなんですよね。これはまあ花火 その起源あたりからちょっと教えていただきましょうか。
はい、まあ花火の起源は、まあ、この地域日本の、うん、近くではその中国での火薬の発明以降だというふうに言われておりますけれども、まあ、花火の原型とされるのろしについては、まあ、紀元前まで遡るというふうに考えられているそうです。で日本 その花火の起源となりますと、まあ、中国の唐の時代に広がった、あるいはその蒙古来襲の時に広がったとか、また種子島に鉄砲が伝わった時であるなど、まあ、いろんな説がありまして、はっきりしてないというのが現状のようでございますが、ただ最初に花火を見学した人物は、まあ、記録上では徳川家康と
日本では、
はい、というふうに言われているそうです。で記録には立ち花火ということで、まあ、私たちがよく知っているその吹き出し花火、ドラゴン花火を大型にしたようなものというふうに言われているそうです。まあ、それで、まあ駿府三河での花火作りが盛んになりまして、花火発祥の地というふうに言われているそうです。
その花火とね、はい、なんで神社がこう結びついちゃったんですかね。
そうですね、
はい、
まあ、家康さんがその花火を見て以降、各大名さんの間でもそういう花火見学というのが流行ってきたそうで、まあ、その東京の両国花火というのがあるんですが、そのことの起こりは、まあ凶作や疫病のそういう流行による犠牲者の慰霊、それからその疫病退散祈願を兼ねて 水神祭りを行って、でその余興に見せたのがその両国の花火の起こりというふうに言われておりまして、まあ、花火と神事を絡めてこう行うようになってきたというところがあるようです。
なるほど。秋田県内でも、ね、多くの花火大会開催されますが、はい、県内でもそういった神社との結びつきがある花火大会もあるんですか？
そうですね、まあ、県内各地大小さまざまな花火大会があるようですが、まあ、イベントとして始まったものもあれば、まあ、その神社のお祭りに合わせて開催している花火も見受けられるようです。現在も続いておりますのは、はい、9月14日、大仙市の、神宮寺、八幡神社の宵宮祭に合わせて開催される南海神岡花火大会、
はい、
また同じ日に、横手の増田の合山神社の宵祭りで行われる増田の花火などが挙げられます。であとその日本一と言われております大仙市大曲の全国花火競技大会も、ことの起こりは大曲の諏訪神社の奉納余興花火とが始まりであるというふうに言われております。
高橋さんの神社ですね、諏訪神社は。
はい、でまあ、その全国各地に、まあ、いろんなその神社の奉納花火なんかもあるわけなんですが、やはりそれは、その地域 の、 その五穀豊穣ですとか、あるいはその地域の発展、あるいはその商売繁盛とか、まあ、個人的にはその無病息災とか、そういう願い事が、まあ、神様に届くようにというそういう願掛け、あるいはさらにその花火を地域の人々で楽しみながらそのお祭りを盛り上げる、そんな願いをかけた行事が、まあ、全国津々浦々、早いところで春祭りの5月ぐらいから、秋の収穫前の10月頃まで、続いているというふうなところのようです。
なるほど、
はい。
まあ、願い事を、ね、かけるということで、今年は震災もありましたので、またいつも以上に、ね、
そう
ですね、いろんなこの、安全な社会とか、この平和を、ね、求める方の願いが多いかもしれませんね。
はい、
そういうのを込めながら、ね、こう花火をじっくり見たいですね。
そうですね、なんか花火に対するこう見方変わりました。
はい、
はい、高橋さん今日はありがとうございます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。